皆さんこんにちは、小平です。
ダンです。
ゲームなんとか第52回です。
はい。
この番組ゲームなんとかは、ゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
よいしょ
ー。はーい。そんなわけで今回は小平とダンの2名でお送りします。
よろしくお願いします。
まあ、通常回ですね。
いやー、なんかホッとするね、通常回。
いや、なんかそう、まったり進行でいきたいなというのが今日のテーマですね。うん、
そうですね。
いやー、
う
ん、それもね、先週配信分レベル51、
はい、
まあ、聞いてくださった方もいらっしゃると思うんですけども、
うん、
サイバーコネクト2の松山社長とタッシーさんをお呼びしての、うんうん、もうゲームなんとかとしてはね、史上最大規模のビッグゲストをお呼びしてのね、すごい回になりましたから ね。
いや、もう本当に今までもいろんなゲストの方ね、出ていただいて、ね、で、うん、お話聞いて、まあ、めっちゃ楽しいお話聞かせていただいたんですけど、
うんうん、
やっぱ前回のね、うん、サイバーコネクト2のお二人、松山社長、ピロシ社長からお伺いした、うん、あんな話やこんな話、
そうね、
本当にそこまで言っちゃっていいのみたいな、もう本当にツイッター覗いててもね、お聞きいただいた方々から早速たくさんの反応をいただいて、
うん、
すごい話だったなみたいな、うわーみたいな感じの皆さんの反応がとっても嬉しいわけですけれども
ね。え、
やっぱ、
そう思うよね。あんな話出てくるなんて思わないもんね。
うん、まあ、もし万が一まだ聞いてない方はぜひ聞いてみてください。
本当に、いや、なんかね、こうすごい、なんか収録当時はまたね、確か実際もうド緊張してたんで、
うん、
取り繕うのに必死みたいなところがあったんだけども、
うん、
まあ、こうやってね、こう配信されてみて自分でも聞き直してみると、いや、なんかこのアマチュアの番組でこんな話しちゃっていいのかしらっていうのがね、バンバン出てくるのね。本当に。
でも松山社長としてはもう普段と変わらずっていう形だったんでしょうね、おそらくね。
そうね。
うん。
いや、でも本当パワーのある人だなというかね。
そうですね。ま
あ、そうで、正直ね、こう僕らの腕が足らなかったというかで、こうそこまでこうタッシーさんの言葉を引き出せなかったのがちょっと悔やまれるなと思ってね。
そうなのよ。
タッシーさんも実はこう思ってることいっぱいあったんだろうなっていうことを、
いや、本当打ち合わせの段階で、あ、タッシーさんにこのこと聞こうみたいなこととかいくつかあったんですけど、
はいはいはい、
全然そんなこと聞けなくて。
そうだね。
でも、まあ、逆に言うと、まあ、予定していたその質問とかもすっ飛ばしちゃうぐらい、やっぱお話が面白かったっていうのはもう間違いないんですけどね。
う
ん、
そうだね。
うん、
いや、本当ね、まあ、90分ぐらいの、
うん、
特段こう編集でこうガツッとどこかを切ったっていうのも正直なかったんで、
本当ないですね。ほぼほぼそのままっていう感じ、ね、うん、
全然そのサイバーコネクト2さんからもこれ NG っすとかもほぼなくみたいな感じだったんで、
ね、う
ん、
そうですね、
本当にほぼそのまんま出てるんですよ、
うん、うん、うん、うん、
まあ、なのでね、まあ、その収録そのままの温度感がまんま伝わってるような状態になると思うんでね、
はい、
いや、なんか、まあ、ちょうどね1ヶ月後ぐらいになるのかな、5月後半公開ぐらいになる見込みなんですけども、うん、
はい、
ゲスト回の第2弾として再びお二方を呼ぶことになるので、うん、そこでもまた、ね、熱いトークを聞ければなと思うよね。楽しみだなと思うよ。そうですね、
まあ、前回はね、ゲーム業界という括りで、まあ、皆様からね、うん、ご質問を募集して、で、ゲーム業界こんなところどうなんですかみたいなところをね、お話ししていただいたんですけど、
うん、
まあ、次回は、まあ、特定のタイトルに対してのこういろんなお話をお伺いできればなと思いますので、まあ、もう皆さんお分かりかと思いますが、
うん、
続編が近々出る予定ですので、そこら辺の話がね聞ければなというふうに思っております。
そうなんですよ、
はい、
いやー、楽しみ
ですね、本当に。発売も楽しみだし収録も楽しみ。
いや、本当ね、こんなことないよね。いや、なんか、うん、この話引っ張っちゃうの申し訳ないんだけどさ、
うんうんうん、
やっぱりサイバーコネクト2さんをなんかちょっと好きになった感じが強いというか、
いや、それは間違いないですね。
親近感すごい強くなったんだよね。
うん、そうですね、間違いないですね。
松山社長たちが、うん、まあ、その松山社長に、まあ、ある種幻影旅団って言葉が出てくる。ある種そういう、はい、 みんなのこう社員さんも多分きっとそういうマインドで働いてるんだろうなって思うと、そこから出てくるタイトルってどういう感じなのかなっていうので、こう今これから出てくるサイバーコネクト2さんのタイトルっていうのをこう触れるのが楽しみっていう感じがなんか結構強いんだよね。
そうですね、
だからこれから出てくるね新作すんげー楽しみになってるね、なんかね。
いや本当そうですね。やっぱなんかこう作ってる人隣をこうして知ってしまうと、なんかもう無条件になんかやっぱねその作品が好きになるっていうのは
そうよ、ね、
やっぱあるよなって思うし、本当あるよね、その好きになってしまう人となりであるっていうこともやっぱりその作品の魅力の一つにもなってるんだなっていうのは感じましたね、作品単体でっていうよりもやっぱ、まあそういうところをなんかこう見せていただいて皆さんにね お聞かせする機会ができて本当に良かったなって思いますね、
本当よね、まあぜひともね新作の方もですし、まあ、ゲームなんとかのゲスト回、はい、第2弾の時もね、そこもどちらも楽しみにしていただければ嬉しいなと思っております。
はい、
というので、珍しいんですけども今日オープニングトークこの辺で切り上げていこうかと思ってるんです
よ。
めちゃくちゃ短い。
ゲームなんとかがまだ10分経ってない。
10分経ってないあそれもね、まあ、今日まったり進行でみたいなこと頭に言いましたけども、
はい、
今日は本編がもうほぼほぼオープニングトークみたいな内容というかね。
そうですね、これっていうテーマは設けず、雑談みたいな。
そうそうそう、まあ、僕らがねこう僕とダンさんが最近こんなゲーム遊んでるよとか遊んだよみたいな話をして、はい、まあ、今日はまったり本編を話していければなと思っております。
はい、
その中で早速本編入っていこうかと思います。
はい、
本編でーす。
はい、本編。
今日はもうタイトルどうしようかな。最近遊んだゲームの話をなんとかとか、そんな感じかな。
まあまあ、そうですね。ぼんやりした感じで。
ぼんやりした感じのタイトルになってると思います。
まろやかな感じでよろしくお願いします。
お願いします。
口当たりいい感じで。
いや、それもね、まあ、本来というか、はい、本当は今日もゲスト会になる予定がちょっとあったんですよ、本当はね。
あ、実はね、まあまあまあまあね。
で、ちょっと事情があって、伸びちゃったんですよ、延期になったんですよね。で、まあ、それもあって今日はちょっと代打的なお話になってるっていうところも正直あるんですけれども、まあその、本来ゲストの方をお呼びして話そうかなって思ってたのが、バイオハザード RE4 だったんですよ。
出た出た。
よ
かったね。
よかったね。で、まあ、その話を今ここでしちゃったら元も子もないんだけども、そうは言っても、僕も最近 RE4 クリアしたんですよ。で、まあね、そんなこうがっつりじゃないんだけども、ちょろっと話させてもらいたいという気持ちがあるんで、ちょろっとだけ話しちゃうんだけども。
どうぞどうぞ。
RE4 楽しかったからね。楽しかったから RE4。
いいんじゃないかな。
で、むしろ僕ダンさんに聞きたいんだけども、
どうぞ。何ですか。ダンさん珍しい珍しい、
ダンさんも RE4 クリアしたでしょ。
したのよ実は。でさ、はい、したんです。
僕 RE4 やって思ったのが、
はい、
RE4 難しくなかった。
それはどういう面での話ですか。そのアクション的な話、それともなんか謎解きとかそういう話。
ああ、アクション的な部分かな。僕単純にめちゃくちゃ死んだのよ。
ああ、いやでも、まあ、僕が RE シリーズを、やってないので何とも言えない部分はあるんですけど、まあ、実況を見てははーんと思って見てただけなんですよね。だから実際に操作していたわけじゃないので何とも言えないんですけど、エイムがあえて難しく作ってあるなっていう感じはしました。
おー、やっぱそうなのかな。
あと、まあ、その、レオン側のエイムの能力というか、エイムのしやすさ、しづらさ、みたいなところとは別に、敵も避けるじゃないですか。避けるようなモーションをするじゃないですか。
ああ、そうだね。
ビレッジでいうところの、名前忘れちゃったけど、村人たちがこう、ね、こう。
ライカン。
そう、ライカンになってしまって、うん、はいはい、そのライカンのなんかあの中腰で頭を振るような、
うん、なんかこう、ね、ヘッドショットを狙おうとするとなんか、そこでなんかちょっと頭振るのやめてみたいな。
そうそうそうそうそうそう。あの、なんだっけ、あの、初めの一歩のあれみたいなね、なんだっけ。
デンプシーロールね。
そう、デンプシーロールみたいな頭の振り方するんですよ、あいつら。
なんていう例えだもん。
でもそうでしょ、
動きとしては。そうだね。
中腰で。デンプシーロールかましてくんのかみたいな、すごい、素早い動きでクイッてこう動くんですけど、それが、はいはいはい、うん、その RE4 にも結構、まあ、あそこまでその露骨じゃなかったけど、あるなっていう印象だったんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、だから、その、で、またその、まあ、オリジナルの4とは違って、ナイフの、うん、まあ、使用限度というか、
はいはい、変わって
ね、ナイフが、うん、まあ、オリジナルの4では、無限に使えたものが壊れる仕様になって、
うん、
まあ、あれをやってて僕はすごく、ラスアスを思い出したわけなんですけど、ラストオブアスね。
はいはい、なるほどね。
はい、うん。ラストオブアスでも同じような、システムだったんで、うんうん、似てるなって思ってたんですけど、そこが、まあ、よりちょっとこう、難易度を高めたっていう印象はありましたね。でも、だから、まあね、その基準がね、難しかったっていう基準が、どうなんだろうな、他の RE シリーズと比べてっていうのが僕自身ができないから何とも言えないですけど。
なるほどね。
でもそんなに難しい。難易度はちなみに何でプレイされたんですか？
多分スタンダード的なやつ。
ああ、そうか。まあ僕はいつもの通りハードでやったんですけど。
あ、すごいね。
でも確かにね、特にやっぱ序盤はしんどかったかな。ボスとかはさほどでもなかったんですけど、やっぱ、物量で来られるとしんどかったっすね。
うん、そうか、うん。まあ、僕も別にこう、死んで、で、RE4 を遊んでて、死んでからのリスタートするまでの時間とかも短かったし、
うん、
まあ、それこそ、先々週の時とかもちょろっと話した時にも同じこと言ったんだけども、
うん、
レオンくんの死亡パターンがめちゃくちゃ多いので、
うんうん、
死ぬこと自体何のストレスも感じなかったんだけども。
面白いっすよね、あれね。
そう。うん、まあ、そんな感覚あったんで、嫌な気は全くしないんだけども、最終的に、うん、プレイし終わってクリア一周終わったーって思ったら、スコアとか見てる時に、
うんうん、
ふと振り返ると、今作めちゃくちゃ死んだなっていうのがこう、体感としてあったんですよ。
なるほど。
多分2、30回死んでて。
あ、まあでも僕もそれぐらいは死んでると思いますよ。
で、なんかね、ほんと僕のね、記憶の体感でしかないんだけども、
うん、うん。
バイオハザードシリーズで一番死んだんじゃんっていうような数死んでる気がするよね。2、30回って。
なるほどね。あ、まあまあまあまあ。まあ、今、だからお話をお伺いしてて思ったのは、僕の難しいと、小平さんの難しいの基準が多分ちょっと違ったなって思いましたね。
う
ん、
そうだね。それも違うね。確かにね。
僕は2、30回死ぬのは当然と思っている感じはあるかもしんない。
ああ、なるほどね。
もしかしたら、まあ、さっき僕自分で1ヶ月前ぐらいに更新されたアフタートークを聞いてたんですけど、
おうおう、
タイトルが出てこないな。
アトミックハートのことか。
そう、アトミックハートのアフタートーク聞いてて
はいはいはい、
で思ったんですけど、その中でももっとボス強くてもよかったなみたいな話してるんですけど、
はいはい、うんうん、
でそれを聞きながら僕はお前何回死んだと思ってんねんみたいな風に思いながら聞いてたんですよね。
そうだね。
でも確かになんかね、手応えをなんか求めちゃうんでしょうね。なんか、
なるほどね。まあ、それは、だから、ダンさんのそういう好き好きっていうところがあるんだろうな。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
だから、もしかしたら僕がそんなでもなかったっていうのは、もしかしたら、ちょっと、そうじゃない可能性はあるっていうことをちょっとごめんなさい。お聞きの方、前提に聞いていただければと思うんですけど。でも、なんかこう、そういう難易度が高いとかっていうのが気にならないほど、もう全編通して面白かった。
うん。やっぱなんかね、こう、難易度がこう高かったなと思ってて、まあそれは別に全然嫌な気持ちもなく、
うん。
まあ、その、死に続けたのもありきで、まあ、普通に15、6時間とかで一周クリアしたので、
うんうんうん、
その、読後感というか、
うん、
ああ、面白かったーって終わり方を感覚としてはあるので、全然こう、なんの文句もないのよ。文句もないんだけども、うんうん、なんかこう、 きっと勝手な思い込みとしてはきっと RE4 って僕原作も遊んでたりもするし、はい、原作が出てた頃当時ニコニコ動画とかで誰かが実況動画出したりとか、
僕結構
バイオハザード4に関しては結構好きで見てたんだよね。だからこう、
うん、
どの敵が出てきてももう気分は同窓会なんだよ、こう、RE4 って。あーみたいな、お前だーみたいな感じになるんだよね、毎回ね。で、そいつらとか、こう、あと普通の村人がわらわらやってくる場面とかがもう、
はいはいはい。
原作と違うかもしんないけども、大体同じ感じっていう感覚を覚えながら、
うん、
ここで彼組んでる知ってんだよって思ったら、こう、なんかこう、避けれるはずなの、避けれないとかって食らってるっていうのがめっちゃ多かったのよ。
あー、なるほどね。逆にそれがちょっと足かせになってしまったっていう、その思い出が。
うん。
な
ん
かこう。そういうことはあるかもしれないですね。
わからないけども、うん、僕はカプコンさんに手玉に取られてたのかもしれんってすごい思うのよね。
あー、でもね、僕も、本当に、オリジナルの4の序盤だけ、
うんうんうん、
誰のかちょっと忘れましたけど、実況だったか、普通にムービーだけだったか、何だったかちょっと見たんですよね。その RE4 をプレイする前に。
うん、で、はいはいはい、
序盤で、一番最初にその戦闘する村人がいるじゃないですか。
うんうんうん、
で、その村人が、その戦闘が結構、そのオリジナルの方では、なんていうか、そんなに、うん、大した戦闘じゃないというか。
うん。うん。
なんて言うんですかね。どっちも初めての、その4における初めての戦闘なんだけど、そこまで大した、うん、演出は、凝った演出はしてない。
はいはい。
状態だった、うん。オリジナルの方はね。
うん。
で、RE4 の方では、
うん。
まあまあ、別にこれはネタバレっていうほどでもないと思うんで話しちゃいます。もうほんと序盤も序盤なんで話しちゃいますけど、うん、倒したと思ったけど、実は死んでなかったというか、復活してくるっていう、その演出があるじゃないですか。
そうだね。体験版にも入ってる部分だね。うん。
あ、そうそうそう。体験版もそこも含まれてますね。
うんうん。
だから、やっぱそこ、そういう、なんていうか、こう、やっぱ、4も、もともとオリジナルの4もめっちゃ人気作ですし、その、
うん、
バイオハザードの中ではね、ファンが非常に多いっていうのは、うんうん、当然ながらカプコンさんも把握していることで、まあだからこそ、村人たちの、空耳セリフみたいなのをネタにしてね、
う
ん、CM 作っちゃったりとかするわけじゃないですか。
そうだね。
だからそのね、以前オリジナルの4をプレイしてくれた人が懐かしいって言って、それこそ小平さんみたいな人が、うん、敵の一人のね、特徴まで覚えてるような人たちがプレイしてくれるっていうことは、まあ絶対イメージしてると思うんで、最初の敵、ここで死んだと思ったでしょうみたいな感じの復活のさせ方、
そうだよね、
がすごく憎い演出だなって僕は感じたんですよね。
そうよね。
あそこでその、うんうん、地下の方に入ってって、
うんうん、
自分が探してた警察官の遺体を見つけて、
うんうんうん、
わーって思ってたら、何もそこではムービーも演出もなく、物音だけが聞こえて、のっそのっそと、首がへし折れた村人が歩いてくるっていうのが、素晴らしい恐怖演出になってて、それ単純に初めてプレイする人でも、あれさっき思いっきり首が曲がって死んだと思ったのに、その歩いてきてるっていう恐怖もあるし、すでにオリジナルをプレイしてる人からすると、え、あいつ復活してくんのっていう意外性もあるし、
そうね、確かにね、
そこがカプコンさんなんか憎いねって思ったっていうのがなんかもう本当にこれは良作の予感がするぞっていうワクワクしてきたみたいな感じはありましたね。
やっぱそうよね。いや、RE4面白かったわ。
よかったっすよね。
そう。まあね、頭に話した通りね、こう、当初ゲスト会でってみたいなことを思ってたところがあったんで、
うん。
僕2週目今してたんですよ、RE4。
なるほど、なるほど。なるほど。
追体験をさらにもう一回追体験するってことをしてたんです
けども。うんうん。はいはいはい。それも今ね、いいと思います。小平さん基本2周しますからね。うんうん。
そうね、でもなんかね、こう、面白いなって思ったゲームの中で、
うんうん、
例えば、ラスアスとかもそうだったんだけども、
うんうん、
面白かったで、おしまいっていうのも全然ありなんだけども、もうちょっと触ってたいっていう気持ちになった時に、うんうん、とりあえずそのまま、うんうん、一旦2周目始めるとかってよくあるのよ、僕って。
うんうん、
でまあそれを2週目を最後までやるかどうかはまたその時の気分次第とかっていうのもあるんだけども、
うんうん、
RE4 も1周終わって特にあのバイオハザードシリーズだとあの武器の引き継ぎとかあって
はいはいある意味そうですね
強くてニューゲーム的な2周目とかができるじゃない、
うんうんうん、そうですね
で僕あの原作というか RE じゃない方のバイオハザード4の時でも2周目でその強くなった武装であの遊ぶっていうのもやってたりもして
うんうんうん、
僕の中でバイオハザードの2周目って、なんか、お礼参りをする旅みたいな感じの。
お礼参り。なるほど。なるほど、なるほど。
強くなったレオンくんで、今一度お前らを蹂躙しに行っちゃうぞ、みたいな感じの気持ちで、巡ることをしたりするんですよね。で、今作は、2周目で武器武装が強くなってるはずなんだけども、普通に被弾してる僕がいるんだよね。
おかしいな。
おかしいな。マチルダ3連バーストでこう、すごいストッピングパワーを持ってるはずなんだけどなみたいなことを思いながらこう、おかしい、囲まれとるみたいなことを言いながらね。
うんうんうんうんうん。
手応えが今回しっかりあるのが、よくできてますよ。このゲームすごい面白いよ。
え、どうなんだろう。その2周目っていうのは当然そのゲーム側も分かるような仕様になってると思うんで、あえてちょっと難しくしてるとかっていうことはないのかな。
まあでもやっぱりこうあれだろうな、その硬くなってるかとかどうかっていうのは分かんないんだけども、
うんうん。
やっぱあの囲まれやすくなってるっていうのがこう RE4 はすごく強く出てるんだろうなって気がするんだよね。
確かにね。
うん、なんか意外とその覚えてない視覚外から出てくるとかっていうのも。
うんうん。
あったりするというかね。
そう、気がついたらすぐ後ろにいるみたいなことは結構あった。
そう。思いっきり肩にあの、なんか、斧とかで、くっそ、あるだ
あったそうそうそうそう。あった。
ね。
うん。
その辺がね、2周目も含めて遊んでいて、満足しきったらもう、改めてゲストの人を呼びしてね。
はい。
RE4 の話もう一回したいなって思ってますよ。
そうですね。いやもう、個人的には、
うん、
本当に声優の方々が素晴らしかったなって思います。
日本語版？英語版？どっちの？
日本語版のね。いや、だからもともと確か英語しかなかったじゃないですか。日本語版はなかったと思うんですよ。
ね、
で、僕はやっぱりね、武器商人がどんな声の感じになるのかなっていうか、すごい気になって。
はいはい。うんうん。
それがね、まさか声優千葉さんで来るとは、と思って。でも、千葉さんの、その、ね、声ってすっごい特徴的だから、
うんうん、
正直千葉さんって全く千葉さんを想定してなかったんだけど、
うんうん、
いや、でもなんかすっごいしっくりくんだよね。ウェルカムみたいな感じとかが ね、すっごいしっくりしてて、いいなーって思うし、まあまあまあ、大塚宝珠さんとかも良かったし、
あ、
もうなんか本当にね、味わい深いなっていう。30代、40代に狙いすましてきてるなーっていう感じがすごいしたんで、まあそこら辺とか、
ね、確かにね、
うん、良かったなって僕はすごく本当にエンタメとして、
うんうん、
まあ、終始楽しませていただいたっていう感じでした。
ある日はいいゲームでした。
はい。
まあまあ冒頭にね、こう、うんうん、ちょろっとね、バイオハザードある日は終わったばっかだったんで、ちょろっと話させてもらったっていうところではあるんですけどもね。
うんうん。
え、ダンさん最近何やってるとかある？
いや、あんまり直近ではそんなゲーム実はそんなできてないんですけど、でも、うん、マスエフェクトっていうシリーズ。
おー。超ビッグタイトルだね。これは
そうですね。正直僕ね、あんまりよく知らなかったんですよ。マスエフェクトって。まあ、なんとなく名前はたまに聞いたことがあるぐらいで、どういうゲームかもよくわかってなくて。で、うん、だいぶ前に、ハルさんと、多分まあ収録外でお話ししてるときに、マスエフェクトの話題が確か上がって、多分収録中だったかな？ちょっとどっちか忘れちゃったんですけど、
うん、
その、マスエフェクトっていう、まあ、TPS の、うん、まあ、SF の作品なんですけど、
うん、
1、2、3とシリーズがありまして、その、1、2、3が、その、
うん、
それぞれのその実際にプレイしたデータが引き継がれるらしいよっていうのを、ハルさんから聞いた覚えがあるんですよね。あったんです
もん。1、2、3で。1のデータが2に引き継がれるみたいな。
そうそうそうそう。
ほうほうほうほうほう。
へえ、面白いと思っ って、でも、はるさん、あれでしょ？引き継がれるって言っても、例えばその、キャラのステータスとか、
うんうん、
ね、それこそさっきのね、強くてニューゲームじゃないけど、まあ、うんうん、使ってる武器とか、
はいはい、
その程度のもんでしょって言ったら、いや、ストーリーも違うらしいよ、みたいな話聞いて、いや、そんなゲームあるはずないやろって思って、
はいはいはい。
おうおうじゃあ、2からやった人はどうなんねんみたいな話じゃないですか。
ね、
で、ましてや、その、例えばまあね、作中いろんな選択肢があったとして、それとどっちを選ぶかとか、どんな行動を取るかとか、どのサブクエを終わらせるかとかでストーリーが変わってくるっていうのは、一つのタイトルの中ではよくある話じゃないですか。
そうだね、分岐していくの ね、う
ん、そういう分岐を作品をまたいでやっちゃうっていうのは、じゃああの時こんな選択肢をやったとしたら、どうなってたんだろうっていうのを、前の作品に戻ってやり始めないといけないっていうことになるじゃないですか、それって。
そういうことだよね。
ね。
B パターン見たいわっていう時に。
そう、そんなぶっ飛んだ作品あるかいと思ったら、まんまそうでした。
へぇー。
すごかった。
ほん
と。いやー、すごかった。はい。
だって僕もあんま、マスエフェクトあんま詳しくないけど、普通、RPG 的な要素というか、
そうですね。
結構がっつりシナリオがあるタイプのゲームだよね。
はい。まあ、いわゆるアクション RPG、TPS のアクション RPG で、
はいはいはい。うん、
で、まあ、世界観としてはまあ、SF の、その、なんて言うんでしょうね。
なんか、宇宙戦争的なやつというか、
まあ、
戦争ではないのか？
そうですね。NPC がめっちゃしっかり作り込んであるヘイローみたいな雰囲気ですかね。
ほうほうほうほう。
はい。ヘイローって、まあもちろん作品によりますけど、うん、まあ僕が実際プレイしたのは、1,2,3 と、あと最新作のインフィニットの主人公であるマスターチーフっていうのが出てる、ね、うん、マスターチーフが主人公のやつしかプレイしてないので、それ以外のはちょっとわからないんですけど、
うん、
マスターチーフ以外の NPC たちって、そんなに深掘りされないんですよね。
はい、はい。
本当にマスターチーフの英雄譚なんですよ、
うんうんうん。
とにかく出てくるエイリアンをガンガン蹴散らしまくって、行くっていうね。で、ストーリーももちろん結構深い内容があるし、すごく面白いんですけど、
うんうん、
一個、まあ、前、多分、ハイロインフィニットの、お話をした時に、同じようなこと言ってるんですけど、そのミッションが毎回ちゃんとあるんですけど、この今自分がやってるミッションで何が行われてるのか理解ができないっていうのがヘイローシリーズの特徴なんですよね。
はあ、
もう言ってる、そう、セリフが専門用語が多すぎて、
うんうんうん、
何を自分がやってるのかっていうのがわからない。
はい。
けど、ここに行けとかっていうのは常に指示が出てるし、基本的には一本道だから、
そうかそうか。うん
うん、全然迷うことなく、敵が出てきたら撃ち倒す。敵が出てきたら撃ち倒す。の繰り返しであって、それがそれで、うんうん、それはそれで面白い。で、全体的なストーリーは把握できるから、
うんうん、
そのストーリーとしての面白みも感じられる。けど、うんうんうん、このアイテムは何みたいなのが全く僕は理解できないままストーリーを進めてるんですよ。
はいはい。
一個一個のアイテムとか、その、自分と一緒にいるコルタナっていう AI が何を今自分に、チーフ、こうでこうでこうだから、こうでこうでこうで、こういうことをしない。だから今あなたが持ってるインデックスをあそこに行ってここにはめ込んで、このセキュリティをこうこうこうしてみたいなことを説明されても、まあどこに行くかだけ教えてくれればいいよみたいな感じになっちゃうっていう、
ね。イメージはついた。なるほどなるほど。あるよね。あるよね。
感じだったんですよ。
取ってこいって言われた、はい、それ何みたいな話よね。
うんうん、まあ、大体別にこうね、自分でパソコン、そのね、なんかそういう操作するとかじゃないですし、そのなんか細かいね、うんうん、パチパチパチパチみたいな、ね、セキュリティを解除するみたいなことをやるわけじゃないし、
うんうん、
その、まあまあまあ、カットシーン見ときゃいいや、ぐらいの感じなんですよね。
はいはい。
うんうん、だけど、それが、めちゃくちゃいろんな NPC が出てきてて、その NPC 一人一人に対しての、プレイヤーとしての思い入れが深く深くこう刻み込まれるような会話の連続と、一体誰をお供に連れていくのか。お供が二人選べるんですよ。その NPC。
TPS だから、まあメインは主人公的なキャラクターを操作する一方だけど、お供か、はい。なるほどね。同行者がいるのね。パーティーみたいな。
そうです。 はい。で、当然、お供が誰かによって、会話の内容も変わってくるん
です。そりゃそうだよね。
それによって、お供がどんな心象を抱くか、主人公の選択肢を見てて、どんな心象を抱くかも変わってくるんですよ。
あ、お前、その選択肢選ぶんだ、的な、こう、は、冷めるわ、みたいな、
そう。
要素があるとね。
そう。それによって、
ほうほうほう、
その作品、例えばまあ、ワンだったらワンの中で、最終的にそのキャラクターが、その主人公に対してどれぐらいこう親近感とか信頼を寄せてるか、みたいなのも変わってくるし、
うん、
それによってその次の作品、ワンは終わったらツーの時に、どんな待遇を受けるかも変わってくるんですよ。
待遇
そのキャラクターがね。その NPC キャラクターが。
おーおーおーおーおー、なんかすごくなってきたぞ。
極端に言うと、死んでるか生きてるかとか、味方か敵かとか、っていうのも変わってくるんですよ。
じゃあ何なんか、すげえ雑な扱いしたら、その次回作行った時、死んでますよっていうパターンに。
まあ、
なるの？
僕は当然ですけど、一、
うん、
個のパターンしかできてないです。
プレイ
でき
てないです。まあ、そりゃそうだ。うん、そりゃそうだ。
ね。なので、おそらく、もっとちゃんとやってれば、このキャラクターは味方で参加してくれたはずなのに。
はぁ。
その、っていうのが、おそらくそうだろうっていうふうに言えるとしか言いようがない。
え？
ですよね。
それ、なんか、とんでもねえ開発ボリューム
じゃないですか。いや、そうなんですよ。いや、恐ろしいんですよ。だから想像するだけで。どんなボリュームで開発しとんねんっていう話なんですよ。
そうだよね。
いや、本当にそう。そうなんですよ。で、かといって、その会話も、決して飽きることが、まあ、全く飽きないと言ったら嘘ですけど、全然、まあ、その、モチベーションを持って会話を聞くことができるし、その自然なんですよね。いわゆるほら、ちょっと前にも話のあった、はい、その戦闘中に会話がたくさん出てきて、聞き取れねえよ、みたいなこともなく、興味を持ってそのキャラクターに話しかけに行って、
うんうん、
興味を持ってそのキャラクターとの会話の中での選択肢を選ぶっていう、能動的になれる。それでいて、能動的に精一杯その人に仲良くしたいというアプローチをしたつもりだったのにもかかわらず、次の作品で敵対して出てきてしまった時の気持ちのやるせなさみたいなのとかもあるし、
いいね。
各作品の中で、ワン、ツー、スリーの中で、その、まあ、いわゆる恋人みたいなの作れちゃうんですよ。
お
ね、まあ、まあ、主人公男性とか女性とかもちろん選べるんですけど、まあ、僕は男性でやったんですが、いわゆる、まあ、異星人もたくさんいるわけなんですけど、
うんうん、
その中で一番メインヒロインっぽいキャラクターと、まあ、僕は一作目でくっついたんですよね。まあ、一番自然な流れでね。
うんうんうん、
で、二作目、これちょっとネタバレ入りますけど、だいぶ昔の作品なんでもうネタバレしちゃいますが、二作品目で、当然そのキャラクターも仲間になってくれるだろうと思ったら、
うん、
仲間にはなるんだけれども、
けれども、
その、いわゆる一緒に戦闘に行ってくれるようなキャラクターじゃなくなっちゃうんですよ。こっち陣営ではあるんですけど、
うん、
その、だからこう主人公は、前回、そのメインヒロインみたいなキャラクターが恋人だったっていうデータを引き継いで2が始まるんですよね。
うんうん
うん、前回はこのキャラクターが恋人だったっていうデータを引き継いで2が始まって、で、主人公としては、久しぶりに会うんですよ、その恋人のキャラクターと。
うんうん、
久しぶりに会って、
うん、
で、いやーって、確か2年ぐらい、ん ?1 年か2年ぐらい経ってるのかな。
お
いやーって、また会えてよかったよ、みたいな感じで。
そうだね。再会だね、うん。
あの時一緒に視線をくぐり抜けたし、
うん、
なんだったらやっぱり恋人同士だから、
うん、
当然また今回の冒険も一緒に行ってくれるよな、みたいなノリで、こう話しかけていくんだけど、
うん、
ごめんなさい、みたいな。私は私で。
なんで
やることがあるの、みたいな感じで。
なんで
ただ、うん、言ってることもめっちゃわかるんですよ。彼女の立場とか、彼女のやっていることの大きさとかが、あまりにもすごいことをやり遂げてるんですよ。彼女は彼女で。自分がいない間に。
うんうん、
で、彼女しかできない仕事なんですよ、それが。
おー、なるほど。
そう。だから、今回は一緒にはいけない。けど、私のこの立場を使ってめっちゃサポートできる。なんだったら私はあなたのためにこのサポートをするんだっていうのをずっと言ってくるんですよ。
すごい。
だから、しょうがないって思うんですよね。
仲間ではないけど、後方支援で。
そう、陣営としてはこっちだし、彼女の心もずっとその主人公に向いてるんですよ。あなたのために私が今できる最大のことはこれであるっていうことを、だからその彼女も本当は一緒にいたいんですよ、主人公と。一緒にいたいけど、自分の欲だから、それは。ね、一緒にいるのは欲だから、それを抑えて、その銀河がその最大の一人称なんですけど、この銀河のために私が今できることはこれなんだと。その自分の私欲のために、その言っちゃいけないと、今は耐えて、彼と一緒にいることじゃなくって、ここで頑張るっていうことをやらなきゃいけないっていうのがめっちゃわかるから、わかったって言って、僕は2作品目、
うんうん、
彼女を作らずに終わったんですよ。1作目
はさっき今話してた人が。
メインヒロインが、
うん、
そう、くっついて。で、
うん、2作目は。
だって2作目は、そのメインヒロインを置いて別の女とくっつくなんて僕にはできない。
そういうことよね。だから恋人なしを選んだと。
そう。
なるほど。
恋人、その、ま、なんていうか、その会話の選択肢の中で、
うん、
まあよく出てくるんですよ。この人をこう誘惑するみたいな選択肢が。
ああ、なるほどね。
いろんな女性に対してね。そうそうそうそう。だからまあもちろん、その作品、2でも恋人は作れる仕様になってるんで、うん、その、出てくるけど、いやいや。いやいやって言いながら、こう、いやいや、なわけあるかいとかって思いながら、その、何の用もないのに、その彼女がいるところにね、その元カノがいるところに行って、話しかけて、一言しか返してくれないけど、うんって言って、また出ていくみたいなことを何回も繰り返しながら、
いいじゃないの。なんか、僕はドラクエ5でダンカンさんにそれやったわ。ダンカンさんじゃねえわ。
わかるわかる。
実家訪問したわ。
そうそうそう。そういう気持ち。よく来てくれましたね、シェパード。シェパードっていう名前なんですけど。はいはいはい、よく来てくれましたね、シェパード。しか言ってくれないのに、来たよっていう感じで。うん、いや、まあ、その彼女の元カノのところに行ったら、すごい有用な情報が、その、ストーリーを追うごとに、その、どんどん増えていくんですよ。
うん、うん。
あとは結構アーカイブ的なこととかもあったりとかして、
うん、
その、フレーバーテキストとかもたくさん読めるんですよ、そこに行ったら。
うん、うん。
だから、フレーバーテキストを読むついでに彼女に声かけてみたいなこともやってたんですけど、
うんうん、
だから、まあ、その恋人を2では作らずに3に行ったんですけど、はいはい、3に行ってすぐの時に、
うん、
その1からずっと一緒に戦ってくれてた、まあ、うん、異星人の女性キャラクターにちょっと不幸が、まあ、訪れることになってしまって、
ほうほうほう、
あれみたいな。これもしかして2の段階でこの子を彼女にしてたら救えたんじゃないかみたいな気持ちになって、まだ3始めて間もないから、一旦2の途中ぐらいまで帰って、そいつ彼女にしようってなったんですよね。
ほう。
元カノマジでごめんって思って。元カノマジでごめんやけど、一回ギリは通したから、一回ギリは通したのは見てるよね、お前っていう気持ちで、その、ずっと主人公のシェパードにアピールしてきてた奥手の女の子がいるんですよね。
は
あ、奥手のずっとアピールしてきてて、まあ、私あなたとならみたいなことを言ってきてる奥手の子がいるんだけど、いやいやいや、俺にはあの子がいるからみたいな感じでこう断ってったのが、近寄らせないようにしてたのが、
はいはい、
2をもう一回やり直して彼女にした上で3をした時に、ちゃんとまた仲間になってくれて死なないんですよ、それが。
お
ー、これは開発の方本当に困りますぜって。
いや、本当だな。それはに人間としては正しい判断なんだろうか、わからないな。
だからね、そういうね、そのどっちの選択肢を取っても、
うん、
すごい納得させてくれるいろんな環境を用意してくれてるんですよね。
まあでもそうだね、その分岐はえぐいというか、言葉を選ばなければならないけども、えぐいしすごいな。なるほどな。
そう。だから、その、で、それがもちろん恋愛面だけじゃなくって、
うんうん、
いろんな派閥を主人公はまとめていかないといけないわけですよ。銀河中のいろんな種族たちがいがみ合ってる中で、
うん、
その銀河を全部、その、銀河の知的生命体全部を、
うん、
まあ、滅ぼそうとする巨悪が出てくるんですね、1の段階で。で、3までかけてその巨悪と戦うっていう話なんですけど。
へー。
まあ、ネタ、詳しいネタバレはもちろんしませんが、うんうん、そんな凶悪が来てる段階なのに、いろんな政治的しがらみとかで種族同士がまだいがみ合ってたりとか、もう敵が迫ってきて地球も襲われて、いろんな星が襲われて、もう壊滅的な被害が出てるみたいな状態なのに、みんな協力しないみたいな状況で、唯一主人公だけがそれまでの、その1と2みたいなところの功績から、いろんな種族たちとのこの絆のネットワークを経て、
うん、
こう、いろんな種族たちをまとめ上げていって、
うん、
連合軍みたいなのを作って、やっとそれでこう、戦っていくみたいな。しかもその連合軍の戦力とかも、
うん、
こう、戦力メーターみたいなのがあってですね、3になると。
おうおうおうおう、
あなたが今までの、その1から培ってきた、その、この人種の、この軍団のこの部隊の誰を助けたから今回3の時にこの一緒に連軍としてこう連合部隊として集まってくれてますみたいな結果がそこに出てくるんですよ。
積み上げ人徳メーターがあるのね。
そうそうそうそう。
すごいね。
でもその人徳メーターもみんなにいい顔してればいいっていう話じゃなくって結局はこっちを立てばこっちが立たずみたいなことはあるわけですよ。
あるわな。
しかもどっちをとっても納得させられるような回答がそこにはあって。まあめちゃくちゃに悩まされるし真剣に会話を見ちゃうんですよね。
いいな、すごいゲームだね。
もう絶対公開したくないと僕は選択肢の中で絶対に公開したくないからと思って うーんって悩んで、
うん、
選択肢をずーっと待ってくれる仕様の時もあれば、
あれば
もう瞬間的に選ばないとその選択肢が選べない時もあるんですよ。
時間が決まってるやつがね。
そう、今クリック押せみたいな、こう QTE の走りみたいなね。まあ QTE ですよ、言ってしまえば。その戦闘における QTE じゃなくて、会話における QTE とかっていうのがあるんですよね。
瞬間で返事をしなきゃいけない。
そう。そういうのがね、もう盛りだくさんでね。それが2007年とかだったかなに1作品目が作られて、2012年に2作品目だったかな。ちょっと3作品目は何年かは忘れましたけど、
360とか PS3 ぐらいの時期、
多分それぐらいだったと思います。
へ
え、いや、そんな時代にあのここまでの対策があったんだっていうので、うん、まあ痺れましたね。まあとはいえ、いわゆるシューティングゲーム、まあもちろん当時からめちゃくちゃ人気のあったあのジャンルでしたけど、うんうん、やっぱ操作感はあれあれみたいなところはあったんです。例えば UI とか、その、
うんうん、
そのゲームとしての操作感っていうのは、ちょっと、こう、操作しづらい部分とかっていうのもあったんですけど、それはね、仕方がない。うん、過渡期だから。
まあまあね、うん。
しょうがないですよ。うん。まあ、あの、ダッシュボタンと、アイテムを調べたり、ドアを開けるっていうボタンが一緒っていうのは、ちょっと本当困りましたけど。
あ、なるほどね。ありがちだよね。そういうのね。
壁に隠れるみたいなボタンも一緒なんですよ。だから、ダッシュしたいのにキュッて壁に隠れちゃうとかで、
あるよね、
結局集中砲火を受けて死んじゃうみたいなのもよく、本当によくあったんですけど、
はいはいはい、
でも、うん、そういうのを差し置いても、これはね、もしそういう SF 系のものとか、うん、その TPS シューティングが好きだっていう、壮大な物語が好きだっていう方は、うん、もうストーリーも、確かに流れは読めるし、
うん、
まあ、あるあるっちゃあるあるなのかもしれないです。で、いわゆるこう、まあ、完全懲悪とはちょっと違うな。いわゆるこう、主人公が無双するヒーローものではあるんですけど、
うんうん、
ストーリーもね、本当にね、納得させられるような結末を迎えて、
うんうん、
え、そんな謎って解けようがなくないとか、うんうん、そんな、状況だったら、どうやっても主人公というか、今いる知的生命体はみんな選択肢がなく、絶滅以外なくないみたいな状況から、
うんうん
う
ん、
どうやってどんでん返しさせてくれるのかっていうのも、なるほどみたいな納得が僕の中にはあって、どうして僕はこの作品を今まで知らなかったんだっていう、どうしてみんなマスエフェクトをもっと語らないんだみたいなね。そんな気持ちにさせてくれた、まあ傑作でしたね。
へえ、いや、なんかマスエフェクト自体は僕もなんかリスナーさんとかに、これは絶対おすすめですよってなんかどっかの時に言われて、
うん。
あの、確か Xbox のゲームパスにも入ってんだよね。
まあ、まさしくそれでやったんですけど。
ああ、そうなんだ。はい、そう、だからなんか、後でプレイするリストとかには三千と輝いてるんだけども。
三千と。
そう。うんうん、何せさ、三作やってこそみたいなこと言われたらさ。
まあ、濃密ですからね。いや、重いのは間違いないですね。
でもなんか、いやなんかザンさんの話を聞いて、はい、確かに三作やらねば、なんだね。すごく納得したわ。
いやー、もちろん一作一作それぞれめちゃめちゃ面白いですし、
うんうん、
その一作の中だけでも、あの時この選択肢を選んでいれば、みたいなのは結構あるんですよ。
あ、そうなんだ。へー。
はい、もちろん三作、もちろん、制作側としても、多分、うんね、三作で、まあ、三部作で作ろうって最初から構想があったのかもしれないですけど、そういう細かいね、シナリオの分岐とかまで全部考えて一から作るわけがないので。
そうだよね。
ね、
う
ん。一作品目が売れたから二作品目作ってるはずだし、二作品目もしっかり売れたから三作品目で、じゃあ完結にしようっていう、多分まあ、おそらくそういう流れだと思うんですよ。新規 IP で作ってるわけですからね。
うんうん。
っていうことは、やっぱりまあ一作だけでももちろん楽しめるようになってるけれども、僕はやっぱりね、うん、可能であればぶっ通しでやっていただきたい。
いやでもそういうことなんだろうな。
可能であればね、よくもまあここまでぶっ通ししがいのある作品を10年ぐらいかけての期間ですよ、3作品
の、ね、そうだよね、そういうことだよね、
開発期間がね、
3本出ては
そこまでようやったなって本当にすごいと思います。
へ
ー。うん。だから、もう、小平さんがやったら小平さんの物語があるんですよ、そこに。
そういうことだよね。なんか確かに、うん、答え合わせとは言わないけども、その、僕の場合こうなったよとか、うん、ダンさんはこうだったよみたいな差が大きく出るゲームってことだもんね。
そう。それこそ、こういうね、ゲームなんとかみたいなところで、
うん、
あの選択肢どうしたみたいな。
確かに。確かになー。なるほどね。
話して、すごい楽しい作品なんじゃないかなって思うんで。なるほどな。僕は、3作品ぶっ通しでやったよっていう人ともう話したくてしょうがない。でも、本当に、すごかったっすね。
そうか。まあでも、まあそうだな、うん。出た時期もあってなんだろうな。全然マークしてなかったもんな。
いやでも、本当にね、ワンなんか2007年とかなんで、うんうん、テクスチャとかはね、まあもちろん今と比べたら、まあ結構厳しいもんがあるんですよ。で、もちろん僕が、プレイしたのは、リマスター版で画質が綺麗になっているやつなんですけど、うんうん、それでも、やっぱポリゴン感は否めないっちゃ否めないけども、
うん、
その、相当工夫してるなって思うのが、
うんうん、
キャラクターたちのやっぱ表情とか、モーションが、ちゃんと作り込んであって、すごいやっぱり、ね、演技力を感じさせられるんですよね。で、いろんなその装備が選べるんですけど、めちゃくちゃたくさん装備があって、うん、で、その装備によって、例えば HP が多くなったり、バリアが多くなったり、その攻撃力が高くなったり、ヘッドショットの時のプラスアルファのダメージが多くなったり、いろんな、その追加効果があるんですよね。
うんうんうん、
で、
うんうん、
一番強いだろうって僕が思う、その、まあ人それぞれですけど、一番強いだろうって思う装備ってなると、まあフルフェイスヘルメットみたいなのを被らないといけなかったんですけど、
うんうんうん、
それだと表情が見えないから、主人公シェパードの。
そうなっちゃう、
ね。僕は表情が見たいと思って、もうなくしましたからね。
ああ、いいね。その選択肢好きよ。
ちょっと弱くなっちゃうけど、もう表情を見させてくれと思って、その元カノとの会話のシーンのシェパードの顔が見たいんだ、僕はって。もう、その切ない顔を見させてくれ、みたいな。そう思うぐらいしっかり作り込んであったし、やっぱそれはヘイローは逆にそのマスターチーフの顔は一切出さないっていう演出でやってるので、その無機質な声の中に男気を感じるのがチーフですから、もうハンドガン一丁あればそれで十分だっていうようなセリフがインフィニットの中であって、かっけーみたいなのを痺れたんですけど、そういう男気みたいなところにも痺れるんだけど、やっぱシェパードはまあもうすごいこう人間味あふれる、自分がプレイヤーがどんな選択肢をしたって、なんか、それを肯定してくれるような演技をしてくれるんですよね、うん、シェパードが。だからね、それがすごくね、僕は、 気に入りましたね。
なるほどね。
まあ本当に小平さんにもプレイしてほしい。ただ、うん、本当にノーマルモードでプレイするのをおすすめします。なんかノーマルモードの2段階上ぐらいで、
うん、
さらにその上にもう2段階ぐらい確か難易度があったんですけど、
ほうほう。うん、
だから、一番上からして2つ下ぐらいの難易度でやったんですけど、
うんうん、
めちゃめちゃ難しかったですね。
めちゃめちゃ難しい。
うん、いや、僕のプレイの仕方が悪いとか、なんか選ぶ武器が悪いっていう。まあ、僕はスナイパーライフル縛りとかやってたんですけど。
縛り、
うん。でも強いんですよ、スナイパーライフル。ちゃんとしっかり装備を整えれば、うん、雑魚敵は、スナイパーライフルでヘッドショット一撃で大体沈んでくれるんで。
うんうんうん、
で、しかも、まあ、スナイパーライフルでこう覗き込んだらスローモーションになってくれるんで、うん、スナイパーライフルといえどかなりサクサクと敵を倒せてるはずなんですが、
う
ん、まあものすごい数の敵に囲まれて、で後半になってくるとこう強いモブ敵みたいなのも出てくるんですけど、そいつが瞬間移動でこうすぐ近くに寄ってきちゃうんでは
い、
狙ってるとフッと消えて目の前にギャッと来ちゃうみたいなのとかが出てきたりとかもしたんで、
うんうん、
規制を上げながらこう寄ってくるんですけど、そいつめちゃくちゃ怖いんですけど、
はいはいはい、
そいつに2回殴られたら死ぬみたいな、そんなレベルの敵が出てきたりするんですよね。
なるほどね。そう
ボス並みの攻撃力とか持ってたりとかするんで、モブ敵が。
へ
ー。だからまあ、難易度が高かったんで、まあ、ノーマルでプレイするのをおすすめします。
へー。
いや、まあ、面白かったっすわ。マスエフェクトシリーズ。聞いてる方もぜひやってみてください。
そうだね。
ゲームパスに。
ゲームパスに。
3と入っております。で、1,2,3 個別でも入ってますし、1,2,3 セットになってるのも入、ありますんで。セットになってるやつをおすすめします。
そうだね。
はい、
その超濃密なやつがゲームパスでさらっと触れるっていうのがとんでもない話だなって改めて思っちゃうね。
いや本当そうですね。僕はマスエフェクトに全然お金を払ってない。まあゲームパスにはお金払ってますけれども、
まあ、なるほどね。あでもなんかマスエフェクト、そうなのか、なんか、うん、改めて興味は湧くけども、改めてビビり直しちゃうところもあったな、なんかな。遊べるかなみたいな。
うんうんうん、
なるほどね。
まあ、
ね、
そんなところですかね。
じゃあ、僕、全然序盤なので、
うんうん、
遊んだとは言えない、遊び始めましたぐらいの話なんだけども、
お
スパロボ30を買ったんですよね。
出た。やっと買いましたか。
やっと買いました。買おうっていう風になるまで2年かかりました。
うん、ね、え、ね、もう2年経ったか。そっか。
2年経ちました。もう、スパロボ30。あれって
確か、はい、30周年記念みたいな感じで30って出たんです
よ。そうなんです。もう、スパロボは32年を迎えました。
ちなみに、その買おうって思ったきっかけみたいなのは、なんかあったんですか？
スプリングセールがやっていたからです。
お
ずっとね、
春のスパロボ祭りがやってたんですね。
うん、バンナムセールみたいなのがあってね、こう、お気に入りリストとかに入れてると、対象の商品がセールでーすってこう通知来るじゃん。
ああ、なるほど、なるほど、ありますね。
で、そこでこう、あ、セールでーすって言われて、50% オフって言って、これ 50% オフみたいなことになってね。
それは大きいですね。
デジタルデラックスエディション。
ああ。いいじゃないですか。
標準14,000のところを 50% で7,000円で購入させていただきまして。
一番なんかこう割引額が多くなるように。
買ったぜーっていう感じがしましたね、もう。
すごい。
やってやったぜーっていう感じがね。で、正直、序盤も序盤という段階なんで、ゲームの、なんか中核のところを話せるかっていうと話せないかなとは思う段階ではあるので、
はい。
まあ、ほんと、ファーストインプレッション的な話になっちゃうんだけどもね。
はい。
スパロボ30。
うん、
スパロボ遊ぶ人、みんな、きっとみんなそうじゃないかなって思うんですけども。
うん。
スパロボは、戦闘アニメーションが見たいんですよ。
まあまあ、そうでしょうね。必殺技の時のアニメーションが見たいですね。
そう、自分が、そのアニメとかだったりね、なんかこう見てて、好きなキャラクターがいます。うん、そのキャラクターの、技を描くアニメーション、戦闘アニメーションが見たいですとか、
うん。
まあ、スパロボで初めて知ったんだけども、かっこいいなと思ったこいつのアニメーション見たいです。アニメーション見たらもっとかっこいいなって思っちゃいました、みたいなことを、
うん、
そこにこう、越を感じるのがスパロボだよなって思うんですけども。
なるほど。
そのスパロボ30、 僕も正直ね、過去作ずっとシリーズずっとやってきたわけじゃないから、絶対とは言えないんだけども、
うん。
今作そのスパロボ30は、アニメーションの新規書き直しが、多分めちゃくちゃ多い気がするのよね。
おー、気合が入ってる。
うん。これは正直ね、僕ネットとかで見た情報の程度なんだけども、うん、過去作とかだと、新規アニメーションは作ったりもするんだけども、うん、どこどこのロボットはもう前作、過去作のやつをまんま流用してきたよとかっていうのが、まあ、結構よくある話だったんだよね。
うんうん。
なんでこう、新規で参入してきたロボットは、ここは新規のアニメーション書かれてるけども、このロボットとこのロボットとこのロボットはもうほぼほぼ前回と一緒みたいなやつとかね、ちょっと手直し入ったよみたいなことがあるぐらいが多かったのよ。
なるほどね。
まあ、その、ゲームとはいえ、こう、アニメーションを描くってことを思ったらね、こう、毎回全ロボット新規で書き起こしてたら、
まあ大変ですよ。
永遠に終わらないからね、そんなことしてたらね。まあ、それはしょうがねえ話だと思いますけども、
うん、
このスパロボ30においては、例えばなんだけども、その、
うん、
ダンさんとか聞いてる人がどこまでイメージつくかわかんないんだけども、昔の、本当にスーファミとかのスパロボって、
うん、
ロボットが、ざっくり二等身ぐらいで描かれるデフォルメ具合だった。
そんなイメージでした。
うん。
へえへえへえ。
で、僕が直近遊んでたやつとかで言うとね、PS2 とか PS3 とかで遊んでたやつとかのスパロボになってくると、うん、その二等身よりは若干等身が上がって、
はい、
三等身ぐらいかなっていう
感じの。まあ、まず本当若干ですね。
うん。うんうん、なんかね、そう、二等身の頃は、正直膝とかないじゃんぐらいの感じだったんだけども。
まあまあまあ。ちょっとやっぱこう SD ガンダム風というか、
うん、
そ
う
そ
う、
だいぶデフォルメされた感じで。
うんうん、で、その三等身ぐらいのやつとかはまあ、膝もあるよな、みたいな感じの描かれ方をしてたのよね。
なるほど、なるほど、
うん。で、今作はさらにちょっと等身が伸びたのよ。マジなんとも言い難いところなんだけど、四等身ぐらいになったかもな、ぐらいの伸び方をしてるのよ。
なるほど。
で、まあ、単純にこう、ちょっとリアル感が増してきて、よりグラフィック精細になったなっていうところはあるはあるんだけども、この4等身になったってことで、うん、多分、流用が全く効かなくなってる気がする。あ、
なるほどね。
で、ってのがあって、多分、相当量が新規のアニメーションに書き起こされてるはずだよね。
あー、気合入ってる。
で、まあ、僕もね、これは、声高に言ってはいけないことだとは思うんだけども、
はい。
時折、YouTube とかで、スパロボの戦闘アニメを見たいっていう、ムラムラが来る時あるんですよ。
まあまあまあまあまあまあ。
時折ね。
うん、美味しいとこだけちょっと食べたいな、みたいな時はちょっとありますよね。
そう、あのキャラクターの、あの技どうだったのかちょっと見たい、みたいなこと思って、
うん、
YouTube とか検索して、あー、見れた、みたいなこと言って、こう、ムフムフムフって思ってることがあったんだけども、
うん。
それと比べても今作は全然違う。見たことないっていうアニメーションがめっちゃ多いんですよ。なので、
うん、
シナリオが全然進まん。全見まくっちゃうのよ。ほんと見まくっちゃうのよ。
いや、いいことじゃないですか。
そうなのよ。
いや、もう。
全然進まない。飛ばせないのよ。見ようかなって思っちゃって。
バンナムさんの、なんていうか、思った通りになってるじゃないですか。いや、でも、だから、そういう風に作ってるわけじゃないですか。だからね。
そうなのよね。
うん。いや、素晴らしいってことですよ。
いや、ほんとね、で、スパロボ30は、これもまた、確証はないんだけども、多分ね、シリーズ過去最大級に参戦タイトルが多いはずなのよ。
うんうんうんうん。
まあ、単純春記念とかもある
から。いろんな作品から、キャラクターが出てきてるってことですね。
そうそうそう。で、うん、もっと言えば、昔出てきた、あのキャラクター、今回、ちょっとゲスト的にまた出しますとかっていう要素が結構多いのよ、ね。
はい、はいはいはい。
だから、こう、僕が、スーファミとかで遊んでたやつが、あいつが復活しとるとかね。
うん。
これプレシで出た相手とあれみたいなのがこう出るのよ。
うんうん、うん。
で、それをやってると、もうね、1話進めるごとに、もう新キャラというか、また新しいキャラクター登場されます。自軍キャラに増えます。味方が増えますっていうイベントが、ずーっと起き続けるのよ。
うんうんうん。
ひたすら新作アニメーションを見続ける僕がいるんですよね。こう、ついさっきはこのロボットの新規アニメーションを見たんだけども、また今度新しいのこれを見なきゃなーみたいなことをやることをずっとやってるので、 あのなんか本当にこうあの濃い味のなんか あの出来のいいアニメをめっちゃずっと見てるみたいなね。
なるほどね。なんていうかあのグレン・ラガンのなんか最終回あたりの3話ぐらいをずっと見てるみたいな、そんな感じですかね。あの、
そうそうそう、
あの熱量みたいな。
そうそうそう。この演出また来ちゃうのみたいなことずっと味わってるの。なんかね、
うんうん、
あの、ずっとスパロボジロを浴び続けてる感じじ
ゃない？ジロ。いや、いいじゃないですか。それが多分正しいスパロボの楽しみ方。いや、もちろん、まあ、ね、人それぞれ楽しみ方はあって、いい悪いはないとは思うんですけど、なんていうか、多分、一番なんか、堪能してるやり方なんじゃないですかね。
なんかね、遊んでて、このスパロ終わる気がしないって思いながらずっと遊んで
る。いや、もう一粒で何通りも美味しいってみたいな感じじゃないですかね。
うん、そう。でね、それがね、アニメーション書き起こして、うんうん、なんかスパロボの醍醐味的な部分のところが、多分ね、シリーズずっと遊んでる人も遊び直せるようになってるというか、僕は結構つまみつまみだったから、そこまでじゃないんだけども、うんうん、多分、シリーズのガチファンの人も改めて楽しいよねっていう作りになってるんだなっていうのは感じるよね。
うんうんうんうん。
また、こう、前と一緒かっていう感じをあまり感じずに済むっていう作りになってるのは、そこすげえなって思ってるのよ。
うんうんうん。
で、もう一個ね、まあ、このゲームの仕組み的に結構ガッツリ変わってるところがあって、
おう
多分そのね、アニメーションが一新されたとかと関わりあんのかな、それを加味してとかもあんのかもしれないんだけども。
はいはい。
スパロボって今までって、第何話だ、ステージ1をクリアしたらステージ2が始まります、みたいな感じで、まあ、地続きに、まあ、うん、ステージをクリアしていく。で、たまにその、うんどっちに行こうか、二つの選択肢があるから、どっち選ぶ ?A と B。で、A 選んだら A ルートに入るよ、B 選んだら B ルートに入るよ、みたいなことが起き
る、うんうん。
で、まあ、やっぱり途中でどこかまた合流して、また一本道に入って、エンディングの方に向かっていくとまたこう、強めのボスがいるルートと、まあ、そうでもないルートがあるよ、みたいな感じで、こう、大枠二つのルート分岐があるよ、とかっていうのはあったんだけども、
うん。
基本筋は一本道なのよ。
なるほど。
うん。だからまあ、極端なこと言えば、2周すればほぼ全ルート遊べるみたいな感じの作りになってるっていうのがね。
なるほどね。
みたいな感じだったんだよ。今回は、その、一本道を遊ぶっていうタイプじゃなくなってて、
ほうほう。
イメージ的にはモンハンとかと近いのかな。キークエストっていうのが用意されてる形になってて。
なるほど。
キークエストとサブクエっていうのが、どれでも好きな順でやってもいいですよっていう流れになってるんだよね。
へぇ
ー。なんかまあ大枠のね、大枠の流れはあるんだけども、
は
あ、超極端なこと言えば、ストーリーを最短で進行しようと思えば、キークエストを2個やれば、もう次のブロックの、次のエリアに行けます、みたいな感じの作りになってて。
うん。
まあでも、サブクエ大量にあるんで、これも順繰りに遊んでっていいっすよっていうような作りになってんのよ。
うん。
で、まあ、今んとこ序盤の僕は、まあ、そんなキークエストだけを遊ぶなんて、もったいないじゃないって思っていて、まあ、サブクエ1個ずつ順々に遊んでいって、うんまあそのサブクエっていうのがほぼほぼねまあ後半変わってくるんだろうなと思うんだけども、
うんうん、
作品この作品の主人公が仲間になりますよみたいなクエストがサブクエになってたりする
ああなるほどね
でまあ他のサブクエもその別の作品タイトルの誰々が仲間になるお話、
うん、
この作品タイトルの主人公が新しい武器を手に入れるお話みたいなとかね、
うん、
みたいな感じのサブクエみたいなことになっててでキークエストはそのゲームとしてのメインのシナリオを絶対に通っておかないとお話辻褄合わなくなっちゃうから分かんなくなっちゃうよねみたいな部分のお話になってるみたいな作りになってるから、
うん、
遊んでる感覚としては多分極端なこと言えばサブクエ本当に全飛ばしても納得できるというか理解できる作りになってるっぽいのよね
なるほど、
うん、でざっくり攻略力とかチラ見したんだけども、どうやらサブクエをすっ飛ばして、その誰々の新しいキャラクターが参入するよっていうサブクエをすっ飛ばしたとしても、まあ、ある種別の地図、辻褄をつけて、そのキークエストとかに参入してくれるっていう形になるらしい
ね。へー、あ、じゃあ、あのキャラクターは仲間になんなかったみたいなことが基本ないってことですか？
そう、ないのよ。だから、本当にめんどくさかったら飛ばしていいっていうスタイルになってるんだよ。
へ
ー。なんかそこはすごいなというか、英断だなと思って、
うんうんうん、
最初に話した通り、 めちゃくちゃ遊び応えがあるようになってるのね。そのアニメーションも書き起こされてるし、うんうん、参戦作品も多いし、サブクエも結構な数があるので、うん、遊ぼうと思ったらマジ永遠に終わらないスパロボが待ってるぐらいなのよ。
うんうんうん。
でもキークエストを遊ぶっていう風に踏み切ってしまえば結構いろいろすっ飛ばして、あの要所仲間が参入するっていう、あのある意味ちょっとかったるい部分とかとすっ飛ばしても美味しい部分だけを味わうことができるっていう作りになってるから、
なるほど、
ある種忙しい人も気軽に遊べるよシステムになってるよね。
なん
かここすげえなと思って。
なるほどね。いやまあ確かに、まあこれは僕の性分かもしれないですけど、
うん、
仲間になるはずのキャラクターが仲間にならないっていうのが多分僕一番回避したいことなんですよね。
おっしゃる通り、僕も全く同じ感覚を持ってます
ね。だからもしサブクエで仲間になるキャラがそのサブクエでしか仲間にならなかったら、うん、全部やらなきゃいけないってことになっちゃうわけじゃないですか、
うん、そうそう
ね、それがしんどいっていうのはあるかもしれないですね。確かにね、
うん、
うんうん、
そうそうそう。で僕スパロボやってて思ったりもすることとして、うん、やっぱり例えばね、僕はそのスパロボと関係ないところで例えばガンダムが好きですっていう、まあ、
うんうん、
アニメ作品とかと付き合ってるっていう面からしてガンダムが好きですとかっていうのがあったりもして、
うん、
要はスパロボ遊ぶ上でもガンダムを贔屓したみたいな気持ちがあるわけよね。
なあ、わかる、
うん、好きな
作品だから、まあ、僕はイデオンを贔屓したいです、
ね、ああ、うん、イデオンね、それもいいよね、はい、みたいな、まああるわけじゃない。その人によってどれが好きどれが、まあ、嫌いとまではいかなくてね、興味があるなしとかっていうのが変わってくるわけじゃない。
うん、
でめちゃくちゃ作品タイトルが多かったりもするし、そのスパロボ30ってものにおいては過去作からゲスト出演みたいなものも結構多かったりもするんで、
うんうん、
ものによっては本当に思い入れがない作品もあったりもする、
ね、まあまあそりゃそうでしょうね、
うん、でゲスト出演系とかで言えば、あのメインストーリーとすごく深く関わるかっていうとそうでもないやつもいたりもするのよね。
うん、なるほど。
ある種こうお祭り参加的にいるやつがいたりっていうのがあるので、
はいはいはい、
なので、うん、ストーリー上に深く関わらなくて思い入れもないんだったら、まあ仲間にはなってほしいけども、どうせそんな使い込むわけじゃないなーっていうキャラクターって自然と発生するのよね、
うん、
でそれってストーリー、これまでのスパロボ的に必ずやらなきゃいけないっていう中で出てくるシナリオでいくと若干かったるいシナリオっていうのが確かに自然発生するのよね。
なるほど。
それを飛ばしていいよっていう仕組みにしたのは、あ、これスパロボを結構変わろうとしてんだなっていう気概を感じたというかね。
はあ、逆に今まではそういう仕様じゃなかったから、
うん、そう、
まあそう感じるってことですよね。そう、
正直別に今までの仕組みに疑問を抱いてたわけじゃないの。スパロボってこういうもんだよねって思ってたよ僕は。
うん、
でもあえてその新しい仕組みとして美味しいとこつまめるようにできるような仕組みになってるって、なんかすげえ現代的な仕組みになったなと思って。
そうですね。まあ、ちょっと違うかもしんないけど、やっぱほら、映画を早回しで見ちゃうみたいな。
ああ、まあまあそうだね。そういう。
そういう感覚というか、うんうん、まあその YouTube におけるそのジャンプカットという編集の技法みたいなね。
うんうん、
その、バンバンバンバン間を詰めちゃうみたいな編集みたいなね。まあそういうちょっと、いかにスピーディーに、要素を取り込むかみたいなのが、まあ確かに現代の主流ではあるっちゃあるし、うん、その、いや、その、小平さんがすごい英断だなっていうか、まあすごい決断判断だっていうふうにおっしゃる部分で感じるのは、うん、やっぱ作ってる側の気持ちになったら、うん、せっかくサブクエ作ったんだからそっちもやってほしいっていうのが実際正直な気持ちだと思うんですよ。
そうだね。
ね。お金ももちろん労力も思いもこもってるわけですから、そこには、
うんうん、
このサブクエだけど楽しんでもらおうと思って作ってるわけですから、当然、
うん
うん、でもちろんそのね、人によっては遊んでくれないっていうことがあるだろうけど、どうにかして遊んでもらう、そっちの方もね、枝葉の方も行ってほしいっていう気持ちから、多分これまではそこじゃないと仲間になれないキャラクターがいますよっていう、こう餌をね、
そう
プレイヤーにこうね、
ゲーム的にはね、
そうそうそう、持ってって、そう、まあそっちの方が強い武器がもらえるよとか、そういうなんかこう餌があるからこそ、まあちょっと面倒だけどサブクエやろうかなっていう気持ちになってほしいっていうのが、まあ制作側の多分心理だとは思うんだけど、そこもこうカットしてというか、それをやるのは多分 心苦しくありつつも、でもプレイヤーのことを考えたらこっちの方がいいんだっていう風に判断できるっていうのは、やっぱすごいことだとは思いますよね。
う
ん、
そうそう。まあ、正直ね、序盤までしか遊んでないっていうようなところでもあったりもするんで、まあこれ、この先ね、その仕組みがどういう体感に変わっていくかっていうのは実際まだわかんないところもあったりもするんだけども、うん、
はい。
まあ実際ね、そのスパロボ遊ぶ税みたいなところで考えていくと、まあ僕だけの体感でしかないんだけども、
はい。
まあ、スパロボって、その、僕の感覚としては、そのシミュレーションゲームとしてめちゃくちゃ難易度高いものを求めてるかっていうかは、まあ、うん、自分がお気に入りのキャラクターが、すげえ強えっていう風な感じを体感したいというかね、うん、そのヒロイズムを感じたいっていう部分のところがスパロボの醍醐味だよなっていう風に思ったりもするんで。うん、
まあそうでしょう。
うん。
うん、
で、その、ロボットたちを強化する、強くしていくっていう嘘って、その、サブクエを粛々とこなしていくことで結構その、例えば、資金が貯まったりとか、うん、強化パーツっていうカスタム要素がどんどん増えていったりとかっていうんで、豆にシナリオをこなしていく、サブクエをこなしていくっていうことのメリットって多大にあるのよ。
うん、
大きくあるの。うん。でもそれをこなして、越に浸るっていう側面も死んではないし、もう一個で、今回、これも今回多分ね、初だと思うんだけども、
ほう。
難易度が、すげえ段階増えたというか、
ほう。
スパロボ的にね、ゲームでね、ド頭から難易度を選べるって多分今作初なんじゃないかなって思うんだけども。
あ、逆に今まではド頭で難易度は選べなかったんですか？
うん、選べなかったの。そもそも難易度っていう概念が最初に選ぶっていうのはなくて、
あ、まあ、今まで先ほどおっしゃってたルートで選ぶみたいな感じ？
あ、
ちょっと違うか。
各ステージでなんかね、条件があって、この条件を満たすと、ポイントがもらえて、
ね、
そのポイントを稼いでいくと、だんだん難しいルートに入っていくっていうのが。
なるほど、なるほど。
仕組みとしてあった。その仕組みがなくなって、
うんうん、
頭にもう、スタンダード、ハードみたいな、あとエキスパートみたいなのがあったかな。
ほう。
で、うん、みたいなのが、ド頭から選べるようになってて、うん、まあ、じゃあちょっと最初やってみっか、つって、一番上の難易度をちょっと触ってみたら、
おうおうおう、
結構、これまでのスパロボでは考えられないぐらいの難易度だったのよ。
ほうほう。
マジでこう、地形条件とかね、相手の、回避能力とかを計算した上で、ここに配置するとまずいからみたいなことを結構じっくり考えなきゃいけないレベルで、敵が強かったのよね。
うん。
で、そのサブクエとかを飛ばせるっていう要素と難易度事前に選べる。で、正直、途中からもある程度変えれたのよ。難しくなってきたから難易度落とそうとかっての選べるようになってたから。
うん。
なんかね、結構今まで割と、ぬるめの難易度でこう遊ぶっていうのが主流だったスパロボから、難しくしようとしたら難しくして遊べるんだからね、みたいなところをもう結構スタンスとして取るようになったんだなっていうのを感じたというか。
なるほど。
なんか遊び方増やしてきたんだなっていうのを感じてるのよ。
うんうんうん。
そこが僕はまあ、30つって30周年？
うん。
結構とんでもねえ歴史がある中で、多分その30周年以降のことを踏まえた、スパロボ 30? なんか、ターニングポイントになろうとしてるんだろうなーっていうのを、
うん。
その作品のなんかこう、気合の入り方を感じるんですよね。
まあ、これからのスパロボのスタンダードだという感じの印象っていうことですかね。
うん。うん、まあ、あるいはね、いろいろ実験してるっていう話なのかもしれないんだけどもね。
なるほど。
なのでね、こう、まあ スパロボ30が出たの21年だったって言ったから、まあ、それからまあ2年近く経とうっていうようなとこではあるんだけども、
うん。うん、
現状、続編の話、新作の話はまだ出てないので、
うん、
この30、まあ僕が遊び切った頃とかね、まあ今年のどっかとか、まあ来年とかね、あっという間に35周年も見えてくるんでね、
う
ん、きっと近々新作の話が出るんじゃないかなと僕は思うんですよ。きっとね。
実際スパロボ30って、どうなんだろう、売り上げ的には評判良かったっていうか、良かったのかな、売り上げは。
そこ知らなかった、わからない、わからないけども。
いや、まあわかんないですけどね。でも結構やっぱなんか話題になってたような印象はあったんで、どうなんだろうね。まあしっかり売れてれば多分早い段階でね、新作が出る可能性は高いですよね。
ね、
うん、
もう30の確変プリンね、革新プリンね、 次回作がちょっとどういう変化を持ってくるのかちょっと今期待しちゃうなっていう感じなのよね。
まあまずはでも30をクリアしないとですね。
そうなんだよ。もうね、オープニングで話した通りね、5月になるとね、もういろいろ出てくるから。
そうね。
このスパロボ30。
のあれも出てくるしね。
いつ終わることができるんだ、と。僕はこの、さっき話したこう、サブクエを飛ばすっていう選択を取らざるを得ないんじゃないかって今思ってるもんね。全部やってたらマジ終わらんって思
いなが
ら。
まあ、かっこいいアニメーションが別にサブクエやんなくても見れるんであれば、別にそれも一つの手かと、なと思いますけどね。
ねえ。
ちなみにその、自分の配置できるユニットって、味方のキャラクター全員が配置できるっていうわけじゃない形ですか？
全然足らない。
足らない？
全然足らない。
その、限定されてるってことですね。うん。配置できる数が。
そうそう。
まあ、そう。まあ、それそう。
味方になるの、今作どのぐらいんだろうな。トータルで何十機いんのかわかんないけども。
はい。
まあ、普通に20、30は余裕でいるはずで、うん。1ステージ出撃できるので10体ぐらいだったりもするんだよね。
なるほど。
なので、いっぱいいるんだけども、半分以上出れんのよ。
まあ、そうなるとね、先ほどおっしゃってたような、こう、まあ、どうしてもひいき目に見てしまうキャラクターっていうのをメインで使ってしまうから、まあ、お前は仲間になったのは嬉しいけど、使うことはねえわ、みたいなキャラはどうしても出てきますね。
そこでね、ストイックに難しいゲームプレイを求めると、やっぱこう、強い奴ら、生徒たちを育て上げるって話になるじゃない。
どうしてもね。
でもね、これまでのスパロボ通りのね、ちょいぬる進行でいくとね、このステージはこいつだそうぐらいのこうライトな感じで遊べたりもするよね。
ああ、なるほどね。お前もたまにはこう、表出てこいみたいなことができたけど。
そう。いや、そう、なんかお前も見どころあんじゃんみたいなことを、このステージを見る中にこう、感じるみたいなことがあってね。あ、ちょっと惜しいことしたの、ちょっとこれから使っていこうかな、みたいなことを思ったりもするみたいなね。
なるほどね。ちなみにその、
何
僕がね、別にスパロボ30に限った話じゃないんですけど、スパロボシリーズ、まあ、本当に昔子供の頃にちょっと触った程度でしかなくって、全然その、シリーズのこと分かってないんで、恐縮なんですけど、まあ、当然別作品からいろんなキャラクターが出てきてるわけで、まあ、いわゆるね、マルチバースの元祖みたいなところもあるわけじゃないですか。
そうだね。すごいもう、ぐちゃ混ぜでも。
で、まあ当然、それぞれの作品の中では出会うはずがなかった奴らが出会って、まあ共闘したり、戦ったりするわけじゃないですか、で。その中で、まあ当然そのスパロボそれぞれのタイトルのストーリーっていうのがあって、一応それがキャラクター性が破綻しないような形で、その掛け合いだったりやりとりみたいなのがあると思うんですよね。
そうだね。
で、僕自身が残念ながらあんまり、その本当にガンダムの有名な機体ぐらいしか知らないっていう程度の知識、まああとはイデオンぐらいしか知らないっていう知識だったから、多分スパロボにそんなにはまらなかったっていうのがあると思うんですけど、その、僕の中で言ったらなんだろうなって思った時に、そのやっぱ僕、やっぱドラクエシリーズなんですよね。ドラクエシリーズの中の、なんか、そういうマルチバース的なのってなんかないかなとかって思ったときに、柴田亜美の、ま、4コマ番組みたいな、その、まあ、言ってしまえば同人的な発想ですけど、
はいはい、
その、本来は絡み合うはずないキャラクター同士が、その、会話するっていうのが、なんか、柴田亜美の書くキャラクターって、まあもちろん、ギャグ漫画というかコメディだから、すごいシリアスなキャラクターが、本当はそんなこと言わないだろうっていうふうに思いながらも、すごく受け入れられる感じがするんですよね。それ、反感を買うんじゃなくって、そういうピサロも好きやで、みたいなね。まあ、そんなこと言わんだろうけど、そこで頬をあからめてるピサロ好きやで、みたいな気持ちに、まあ、なるんですよね。
はいはいはい、
だからそれとちょっともしかしたら似てる部分あったりすんのかな、みたいな。そのスパロボシリーズにおける、本来ありえないキャラ同士の掛け合いの中で、その元々持ってる、それぞれの作品の中でのキャラクター性と違うキャラクター性っていうのがこう出てきて、
はいはいはい、
でも、なんかそれが、いや、こいつこんなこと言わんやろっていう風な、こう、反感を買うんじゃなくって、ここでしか見られないレアものみたいな、こう、気持ちで見ることができるみたいな。だからスパロボ、その30も、なんかそういう部分が、なんかこう、強化されてたりとかするのかなっていう風に思っちゃった。 ったっていう感じなんですけど、
スパロボはね、あのね、30においてはどうとかっていうのはもちろんまだ分かんないんだけども、
うんうん、
それは正直僕がこれまで遊んできたスパロボに対する、スパロボに対する信頼の積み上げがあるから、言えることがあるんだけども。
信頼の積み上げ、いいなぁ。いいセリフだな、今の。
うんうん、スパロ、もちろんね、例えば特定のこの作品がすごい好きで、この主人公はこんなこと言わねえだろって思ってるケースもあるかもしんないんだけども、うん、僕は正直それ感じたことがなくて、
うんうん、
で、スパロボのね、いいとこって、
うん、
いろんなアニメ作品がある中で、
うん、
例えば、バッドエンドで終わっちゃうとか、なんか悲しい結末を迎えたアニメ作品とかってあるわけじゃない。
はいはいはい。
それこそイデオンとかも一個じゃない。
まあまあまあ、うつ展開な感じではありますね。
じゃない。で、それをスパロボがイフとして、こういうパターンもあるんじゃねえのっていうふうなことを提示してくれたりするよね。
ああ、それはちょっと救われるかもしれない。
そうね。結構、なんかね、本当にね、いろんなうつ展開があるとかで、それこそね、最終回で、本当に一気に鬱展開になるとかっていうのもあれば、お話としては、もちろん最終ハッピーエンドなんだけども、物語の途中で、この、誰々さんっていうキャラクターが死んじゃったみたいなこととかって、まあよくある話じゃない?
まあまあありますよ。
で、うん、スパロボで結構やってくれることって、この原作では死んじゃった人とかを、こういう風にスパロボ的にこなしていけば、うん、死なずに生かすルートがあるんだよみたいなことをやってくれたりするのよ。
はあ、なるほど。
それはもちろんね、ゲームとしては、その誰々さんが乗ってる機体が強いからこれを使わせてあげたいとかって報酬の役割もあるんだけども、
うんうん。
うつ展開を救済してくれるスパラボのよくあるイフみたいなのがあったりするんだよね。
すげえ。それは、なんか興味出てきたな。まあ、ちょっと実際にあるかどうかはわかんないですけど、僕はどうしてもね、カミーユにね、なんか元気な青年になってほしいんですよ。うん、ゼータの主人公、カミーユに。もう本当に衝撃だったんで、最終回。もうめちゃくちゃびっくりしたんで、
はいはいはい、
まあ、もちろんその最終回に至るまでも、どんどん、こう、鬱になっていくカミーユ、その展開が、しんどいって、あ、はいはい、フォーしんどいみたいなのがあったんですけど、
ね、
もしスパロボの中でカミーユがなんか元気はつらつな青年に成長している姿を見れるんであれば、ちょっと見たいっすね、はい
は
い、それはね。
はいはい、そうそう。でも、まさしくそういうのがあったりするんだよね。もちろんその。
ああ、なるほど。
全作品で毎回このパターンあるかとかってそうはではなくて、
うんうんうん、
例えばスパロボ30ではゼータガンダムフィーチャーしてるからやってくれるとかがあったりとか、
うんうんうん
うん、どこどこの作品ではやったりとか、これはやんなかったりとかって、もちろんその作品それぞれで多少違いはあったりもするんだけども、
うんうん、
それこそ新規参入だとか、うん、今作はこれがメインのシナリオに置かれてるんですよとかっていう時に、結構その救済イフみたいなのがあったりもするんだったりとかね、うん、あと夢のタッグを、うんうん、原作では実現しなかった夢のシチュエーションが起きてるみたいなことがあったりもするのが、
なるほど、
それがスパロボの魅力かなとは思ったりもするから、 ある種多分きっとスパロボ好きな人ってそういうの求めてるんじゃないかなと僕は思うので、
いや求めてるでしょうね。
なので多分その、
うん、
こんなこと言わんやろっていうのは多分意外と感じないんじゃないかなって思うんだよね。
ああ、なるほどね。
うん。スパロボだから、それは全然ありみたいな受け入れる体制がある気がするんだよね。
はい。やっぱそう考えるとスパロボってすごい得意な作品ですね。
いや、ほん
と。けうというか、そうそう、希少というか、なんかすごい場ですね。スパロボという場が。うん、すごいと思った。
これなんかゲームなんとかで昔話したかな。今作30ではないんだけどね。僕の中では結構、うつ展開アニメとして出た、機動戦艦や、なでしこっていうのが、
はいはいはい。
あって、それもかなりのうつ展開が劇場版であったんだけども、うんうん、スパロボでハッピーな終わらせ方してくれた時に、ありがとうって思ったよね、本当にね。
なるほどね。
スパロボありがとうってなるんだよね。
ああ。
でもそれが結構スパロボの良さだ気がするんだよな。
面白いですよね。例えばその、ハッピーエンドをスパロボで見させてくれて嬉しいっていう気持ちはあれど、
うん、
じゃあその、 元々の原作のアニメの方がハッピーエンドの方が良かったとは思ってないんですよね、僕らはね。
そうね、そうそう、ね、もちろん原作は原作としてそれで良かったんだっていうのがありながらね、
うん、
こう、
うん、
スパロボ本当なんか、ね、あのスパロボを同人誌って言うと悪口に聞こえちゃうかもしれないけども、その感覚としては同人誌で見てる感覚に近い気がするのよ。
うん、でもそれもなんていうか、やっぱ完成度の高さとやっぱ原作への配慮とか、その、
うんうん、
ね、まあ配慮ですよね。
そうだね、
原作、
そうだ
ね、原作そのものへの配慮と原作ファンに対しての配慮っていうのがちゃんとしっかりされてて、
うんうん、
るからこそ多分そういうスパロボという場になったんでしょうね。
そうね、いやそう、なんか変な話だけど、スパロボはスパロボにしかできんのだよな、これな。
いや、おもろ。いや、あのほら、だいぶちょっと時間も差し迫ってますけど、あのほら、正式なタイトル忘れちゃいましたけど、ドッジボールやるやつあったじゃないですか、あの仮面ライダーとかで、
ね。ああ、何、バトルドッジボールのこと？
ああ、そうそうそうそう、うん。あれにはないじゃないですか。
な
ん
かないね、
そう。あれはあれでめっちゃ良かったんですよ。僕もなんか好きでやってたのを覚えてるし、はいはい、なんかキャッチむずけーとかって思いながら、そのキャッチした後のツーって後ろにこう下がっていくのはなんか見てて気持ちよかったりとかしてたんですけど。
氷のステージだとズーって
。そうそうそうそうそうそうそう。あれはあれですっごい楽しかったけど、なんでロボットとその人間大のその仮面ライダーが同じ土俵にいるんだみたいなのはあったけど。
あったけど。
でも、あの中での、まあ一応ストーリーとかあって、その、うんうん、でも、スパロボ的な、なんていうかこう、受け取り手の寛容さとか、
うんうん、
その作り手のその原作に対しての配慮みたいな、スパロボほどの凄さみたいなの、うんうん、多分あそこにはなかったと思うんですよね。まあ、時代がもっと前だったからっていうのもあるかもしれないですけど、まあ
ね、そうだね、うん。
そう考えたら、やっぱ、まあ、30年続くシリーズだよなって、やっぱ、思いますよね。で、またその、なんていうか、それぞれの作品たちの、まあ、版元だったりだとかが、うん、いや、もうスパロボさんはもう次の作品は出さないってなってないってことですからね。
そうだね。
もちろんそういうところもあるかもしれないけど、
うんうん
うん、でも、まあ、リバイバルで出てくれるキャラクターがいるっていうことは、まあ、少なくともそこは、スパロボにまた出させてくれるならぜひみたいなところだったというはずなわけじゃないですか。
そうだね。
うん、そこら辺をね、取りまとめていくことさえ、僕らの想像を絶する大変さが多分あると思うんですけど。
いや、本当だよな。スパロボのその、うん、なんか、交渉活動みたいな、めちゃくちゃ大変なんだろうなって思うもんね。
ね、本当、スパロボか、スマブラかっていう感じですよね、そこら辺の大変さはね。
本当だな、確かにな。
うん。いや、すごいと思いますよ。まあ、ね、スマブラはまだ、ゲームだから、基本。
まあね、
ゲームキャラが集まってるから。
確かに、シナリオを改変するみたいなことはしないからな、スパロボ。
まあ、基本ね、
スマブラはね。
あれだけど、でも、ね、スパロボは、アニメが基本ですからね。
そうね。
また全然違ったね、苦労があるんじゃないかなって思いますね。
本当だね。
うん。
なんか、今日、うん、オープニングトーク的な話をずっとしてきたんだけども。
うん。
なんかゲームなんとかって、ほんとこういう、取り留めない話、ずっとできるよね、なんかね。
いくらでもできますね。
なんかね。いや、なんかさ、今日さ、もっと小粒にいろいろ話すかなと思ったけど、うん、3本分しかないじゃないのよ。
本当いや、本当僕も、マスエフェクトの話しながら、こんなに長く喋ろう、俺って思ってましたね。ちょっと酸欠になってましたからね、マスエフェクトの話してるとき。やっぱ、思ってた、僕が表面的に思ってた以上に僕は感動してたんだなって思いましたね。うん。語って気がつくんですよね。
いや
作品の良さに。
本当だね。うん、いや、でもなんか、うん。僕もなんかスパロボ話して、確かにスパロボの良さをなんか自分で再認識したな。なんか、うん、スパロボっていいゲームだな、なんか思っちゃった。
いや、いい IP だし、やっぱこれからも続いてほしいですよね。
本当だね。
うん。いや、もう、いつも言ってますけど、
うん、
なんかこう、ね、やっぱこういう話してると、やっぱそれこそね、もうガンダムのストーリーについてとか、うん、ビデオのストーリー、いや富野さんの話とか、
はいはいはい、はい。
やっぱね、小平さんと話したくなっちゃうんですよね。
そうです
ね。ゲームなんとかじゃないなんとかみたいなね、話、はいはいはい、どっかでしてーなーっていつもこう思いつつもしないっていうね。
そうそうそう。ちょっとね、ゲームなんとかね、あまりゲーム以外の話踏み込んでしまうとね、もう、うん、再現なくなっちゃうからね。
なくなっちゃうからね。 僕そこは打ち止めしておきますけど、だから別の場が設けられたらなって思いながら、
本当だね、
結局ゲームの話でいっぱいだからね僕らは。
いやー、ね、でもなんかね、まあ、もう時間的にはあれなんでね、締めに入ってきますけども。
はい。
まあ、RE4 は、あれだな、今年の作品だからっていうのはあったりもするけども。
うん。
まあ、マスエフェクトは、だいぶ昔の作品だし。
そうですね。
まあ、スパロボ30ももう2年経っちゃったんで、新作とは言えないし。
うん、まあ確かに。
そう、今年は豊作だって、2023年は豊作だって言ってる最中にこんな横道でめっちゃ遊んでるの幸せなもんだなと思っちゃったよね。
いやー、ほんとね、ほんとそう思いますわ
ね。
ほんとに困っちゃうわ、ほんとに。
そう、なんかちょっと昔のタイトルでめちゃくちゃずっと遊べるんだなって思っちゃうもんね。
ねえ、言うてね、僕らだってそれこそ戦場の風雅とかも今年に入るか入らないかぐらいでプレイしてますから ね、 ね、発売と同時ではないですからね。
遊んでみようってね。
なんていうかね、やっぱそういう意味では本当にね、別に新作は新作のタイミングで遊ぶまた良さっていうのもあるんですけど、
う
ん、
そうだね、
ちょっと振り返ってみるのもいいんじゃないですかねっていう感じですかね、
うん、まあね、こうマスエフェクトなんかはゲームパスでも遊べるし、まあ、スパロボ30は、うん、これ配信してるときはもうセール終わっちゃったかな、間に合ってないかなとは思うんだけれども、うんうん、まあもしね遊ぶ気持ちがある方はね、ぜひ触ってみるとなんか新時代のスパロボパン感じれると思いますよ。
なるほど、
うん、うん、まあそんなわけで今日は最後エンディング入っていこうかと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナイライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
エンディング、
まったり進行という話でしたけども、
うん、
まあ時間的には普通にいつも通りがっつり話してましたね。
そうですね、なんかこう口当たりマイルドにみたいな、そんな表現僕してましたけど
結構
だいぶ
濃い味の話だったの、なんかね
濃厚なだいぶ濃厚だったかな、カツカレーみたいな味してましたね多分ね。トッピングもりもりみたいな、チーズも乗っけちゃえみたいな感じの濃厚さがあったかなと思いますね今回は。
いやまあでもね、こう、うん、まあ途中も言いましたけどもね、幸せな話だなと思いますよ、こう。
そうですね、
うん、いろんなゲームがこう手軽に遊べるのはね、
うん、
なんか本当僕が小さい頃はまあ買える経済力もなかったからっていうのもあったけども、
もちろん
一本のタイトルずっと遊ぶっていうのが多かったりもしたけども、
あった、
うん、まあ今は本当こう遊びきれないようなタイトルの山からね、
うん、
なんかたまたまの縁でこれを選んで遊んでみましたみたいなのが多いんだなと思うとね、
うん、
知らないタイトル、知らない面白いタイトルっていっぱいあるんだろうなって思っちゃうしね。
そうですね。で、またやっぱ僕らはこうやってね、お話しするその場があるから、
うん、うんうん、
なんていうか、残るというか、より後から聞くっていう意味でも残るし、
うんうん、
その、喋ることによってなんかよりこう自分の脳に定着するっていう。
僕だったらその、そうだね、あるね。
ね、うんうん、マスエフェクトって名作だなっていうのがより印象に残るわけじゃないですか。だからその、うんうん、TPS の作品で名作といえばみたいな話になった時に、マスエフェクトが一つのね、こうタイトル候補として出てくるわけですよ。僕の今後の僕としては。
うんうん、
でも、これがこうやってね、話す場がなかったら、
うん、
いや、プレイした時はすげえ良かったって思っても、1年後2年後に、果たして覚えてるのかっていうと、ちょっと、こんだけ名作が溢れる中で。
そうね。
うん。僕は自信がないですよ。だから、せっかく素敵な体験をさせてもらって、いい作品だなって思っても、やっぱ数たくさんプレイしてると、それがやっぱりね、こう、
うんうん、
積み重なっていかない、残っていかないから。子供の頃は同じ作品を何回も何回もやったりとかするから、思い出深い、作品になるわけだけど、それ以上のクオリティだったり、それ以上の作り込みだったり、いろんな熱量がこもった作品を今ももちろんあるのに、
うんうん、
なんかこう、 一回食べたら二回目食べない名作みたいなのが結構多分あるはずだから、
ね、
まあ僕としては本当にゲームなんとかでおしゃべりすることができてよかったなって思いますよ。
まあでもなんかそれはわかる気がするな。なんか例えばそのなんかツイッターとかでさ、このゲーム面白かったなとかっていうことを書くとかっていうのはまあ全然ツイッターとかね、うんうん、ブログとかで書くとかっていうのはまあそういうのもあるんだろうなって思ったりはするんだけども、なんかなんだかんだ言ってやっぱこう周りの空気感っていうかさ、
うんうん、
例えばその新作が出たらその新作が面白いぞみたいな話がやっぱ注目を浴びて印象に残るじゃない。
そうですね。
だから今回、うん、ダンさんで言えばマスエフェクト、僕で言えばスパロボ30みたいな、ちょっと時期外れに遊んでるものとかってさ、
うん、
ネット上とかに書いてもまああまりこう同意してくれる人がそんなバッと出てこないから流れていっちゃうような感じがね、うんうん、あるよなとは思うのよね。
いや、わかります、わかります。
そうだから、まあそれをまあだからこうすれば解決だぜとは言い難いところはあるんですけども、
まあまあ確かに、
まあでもなんか逆にね、僕らとかにこうこれ面白かったっすよとかってお便りとかもらえるとすげえ嬉しいなって思うんですよね。
うん、
まあそれこそ僕やってはいないけども、マスエフェクト面白いからおすすめですよっていうのはこう頭には残ってはいたんでね、リスナーさんに教えてもらって、うん、なんかそういうのでこう遊ぶきっかけとかを僕らにくれると、僕らはまた遊んでそれを話すきっかけにもなるのかなと思ったりもするんでね。
そうですね、もう本当に、うん、あのそれこそ前回のね、あのサイバーコネクト2のお二方が来ていただいたのはもう本当それがきっかけですからね。
本当だね、そうだね。
うん、その瞬間はへーとしか思ってなかったとしても、僕らが、
うん、
そうなんだぐらいにしか、面白いんだぐらいにしか思ってなかったとしても、どっかでそれが引っかかって残り続けて、ふとした瞬間にあ、やってみようって思うのはやっぱそういう ね、リスナーの方々からこれが面白いんですよ、やってみてくださいって言ってくださったことが引っかかってたからっていうのがあるので、
うんうん、
どうせ送ったってあんまり意味ないっていうふうに思わずに、うん、もちろん全部僕ら目通してますし、すごく嬉しいし、そういうね、僕らのプレイライフにもこう大きく関わってくると思いますので、うん、まあ、ぜひぜひ皆さんのおすすめの作品も教えていただければなと思いますね。
思いますよ。
はい。
まあそんなわけでね、いつもの提携を読んで終わっていこうかなと思います。
はい、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びます。その他ツイッターではハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想など、リスナーさん同士の交流にもつながればと思いますので、気軽に使ってみてください。そんなわけで第52回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はコヘイと
ダンでございました。
それではまた来週、
さようなら。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。